次は特集版2、認知症と共に暮らす、語り合いませんか。もしも自分や身近な人が認知症になってしまったらどうしよう、そんな不安を感じたことはありませんか。国は誰もが安心して自分らしく暮らせるように相談できる場所や、認知症の方と家族がその思いを話せる場所があります。あなたの思いを話して気持ちを少し楽にしてみませんか。問い合わせは高齢者福祉課介護予防認知症対策グループ、電話 4566-2434 へ。人事じゃない。2025年には高齢者のおよそ5人に1人が認知症になると言われています。認知症は初期段階で発見し、早期治療に取り組み前向きに生活することで症状や進行を抑えることができます。まず、おかしいなと思う前に早めに検診を受けましょう。物忘れチェック、認知症検診。70歳、75歳、80歳の方へのご案内を送付しました。同封しているチェックリストで20点以上の方や20点未満でも不安がある方は、指定の医療機関で受診してみましょう。対象は、区内在住の65から80歳の方、65から79歳の方で希望する方は、高齢者福祉課へ連絡してください。受診場所は、区内40カ所の医療機関。受診期間は、11月30日まで。次に、不安なことはありませんか？気軽に相談してください。認知症の方の困りごとや生活の変化に合わせて暮らし方を一緒に考えます。介護のアドバイス、医療機関、介護保険サービスや地域のサービスを利用する方法など、様々な相談ができます。また、必要に応じて訪問もします。お住まいの地域の高齢者総合相談センターをご利用ください。1、西部高齢者総合相談センター。電話 3974-0065。2、アトリエ村高齢者総合相談センター。電話 5965-3415。3、池四の里高齢者総合相談センター。電話 3986-0917。 4、豊島区医師会高齢者総合相談センター、電話 3986-3993。 5、中央高齢者総合相談センター、電話 5985-2850。 6、フクロウの森高齢者総合相談センター、電話5958-1208。 7、菊香る園高齢者総合相談センター、電話 3576-2245。 8、東部高齢者総合相談センター、電話 5319-8703。 医療機関の紹介。認知症かどうか心配で近くの医療機関を受診したい方や、大学病院などにある認知症専門の外来を受診希望で紹介状が欲しい方は、認知症かかりつけ医のいる医療機関を受診して相談してください。物忘れ相談。認知症かかりつけ医が各高齢者総合相談センターに出向いて、物忘れを心配する高齢者やその家族の相談に応じます。高齢者心の相談。認知症かもしれないと思っても、本人が受診を拒んでいませんか？専門医につながりにくい場合は、受診の必要性、治療効果、関わり方などの相談に応じます。申し込みは電話で、お住まいの地域の高齢者総合相談センターへ。次に、認知症の方へ。本人ミーティング。認知症の人が集い、本人同士が主になって、 自らの体験や希望、必要としていることを語り合い、自分たちのこれからのより良い生活について一緒に話し合う場です。当事者だからこその気づきや意見を語り合います。専門のスタッフがサポートするので安心です。事前に介護予防認知症対策グループに問い合わせてください。区民広場ちはや、毎月第3火曜日午後2時から3時、高田介護予防センター晴れの会、毎月第3金曜日午後2時から3時、地域連携型認知症疾患医療センター豊島長崎クリニック。次月の開催日時は参加者と決定します。参加者の方にお話を伺いました。 B さん、私は記憶力テストなどを通して自分でも危ないと自覚していたので、認知症と診断された時もあまり驚きませんでした。本人ミーティングではたくさんお話ができるので気持ちも楽になりますし、話をして気づくこともたくさんあります。認知症は進行してから気づくことが多いですが、早期発見できれば自分でも周りの人もその対応ができます。同じ症状の仲間とも交流し情報交換ができると気持ちがとても楽になって、認知症はただ老いていく過程の一つだと考え方も変わってきますよ。とにかく早期発見が第一。症状があってもなくても念のため認知症検診を受けてみてくださいね。次に、認知症の方とその家族へ。一緒に楽しむプログラム。認知症の方と家族の一体的支援プログラム。本人と家族が一緒に話し合い活動を楽しみます。他の家族と共に家族で同じ時間を過ごす中で、自然と関係性のあり方や気づきがあります。参加者の感想を。おしゃれなカフェでの活動でお茶をする楽しみが増えました。友達にも教えて普段も利用したり、生活の幅が広がりました。本人、竹ぼうきを使っての掃除は爽快な気分。これを楽しみに次の開催日まで元気に過ごせます。本人、認知症になってからは外に出ることが減っていましたが、このプログラムで夫と久しぶりに野外活動ができて嬉しかったです。家族、スタッフ、認知症地域支援推進員、インタビュー。認知症になると気持ちが塞ぎ込み、家族と会話をするのをやめてしまう方も多くいます。ここでは認知症の方と家族が話し合い、他の家族と活動をすることで会話が増え、日常を取り戻されています。家族も本人の元気な姿に気持ちが和らぎ、かつての生活が蘇るんです。実際に認知症すごろくゲームで惜しくも優勝を逃した認知症の奥様の様子を見て、二人で笑い合い、奥様の本来の姿を思い出していた方もいらっしゃいました。相談の場面では、眉間にシワを寄せている方が、このプログラムに参加したことで、生き生きとした笑顔が戻り、職員が思わず涙したこともありましたよ。参加者の変化が見られると、私たちも嬉しく、学ぶことがたくさんあります。ぜひ気軽に参加してくださいね。今後の予定、年に数回、不定期開催。9月27日水曜日、午前10時から11時30分、豊島みどりの防災公園、池山パークにて。対象は、認知症の方とその家族、本人だけでも参加できます。参加方法を、電話で、介護予防認知症対策グループか、それぞれの高齢者総合相談センターへ。次に、家族の方へ。 認知症介護者の会。認知症の方を介護している方が、区内5カ所で毎月1回定期的に集まって、介護の悩みや不安を話したり、情報交換をしています。電話で相談も、認知症電話相談。認知症の方を介護する家族の悩みと相談を受け付けています。公益社団法人、認知症の人と家族の会。電話フリーダイヤル 0120-294-456。 平日午前10時から午後3時。携帯電話からは電話 050-5358-6578。 認知症110番。認知症によって介護が必要な高齢者を抱えた家族や介護者のための相談。認知症一般の医学的な相談は、予約の上、大学の専門医に直接相談できます。公益社団法人、認知症予防財団。電話、フリーダイヤル、0120-654-874。月曜日、祝日の場合は翌平日。木曜日、午前10時から午後3時。次に、誰でも、認知症カフェ。認知症の方や家族、地域の方など、誰でも参加できます。参加者同士の交流、情報交換、相談や勉強会なども実施しています。気軽に参加してください。メッセージ。若年性認知症の A さん。認知症と診断されたばかりの方へ。最初は驚くと思いますが、根気強く治療を続けてくださいね。私も診断を受けた当初はすごくショックを受けましたが、半年も経つと物事を落ち着いて考えられるようになりましたよ。諦めずに希望を持って明るく生きましょう。大切にしてほしいこと。認知症になると偏見や思いやりのない発言などが強く感じられるようになりますが、めげたりひるむことなく、自分の価値観や信念を大事にして、日々を過ごすことが大切ですよ。自分の人生は他人の価値観や評価だけで決まるものではないですからね。次に、成年後見制度を知っていますか？認知症などで判断能力が十分でない方の日常生活を法律的に守る制度で、任意後見制度と法定後見制度があります。財産の管理や介護保険サービスや医療機関の契約など、必要に応じて支援します。任意後見制度。将来、判断能力が不十分になった時に備えて、後見人になってもらいたい人に、日常生活や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を、公正証書によって結んでおくもの。法定後見制度。判断能力が不十分になった場合、家庭裁判所から選任された成年後見人などが、判断能力に応じた範囲で、財産管理や介護サービスの契約手続きなどを本人に代わって行う。問い合わせは、サポート豊島。電話、3981-2940へ。